ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日はね、これから自主映画のね、リハーサルに行ってくるわけですけれども、そのリハの前にね、カラオケボックスで一応ね、声出しなんかをしてこようかなと思いまして、一人カラオケ行ってまいりましたよ。そしたらね、セリフの練習をするのが第一目的だったのにもかかわらずね、1時間半ぐらいみっちり歌い込んじゃいました。そしてセリフの練習30分ぐらいになっちゃいました。テンション上げようと思って歌にちょっと力を入れてたら、時間配分を間違えましたね。バカですね。気をつけます、これから。ちゃんとね、予定したことは遂行しなければいけませんよね。ついついついついね、楽しいことにこう流されてしまいがちなのでね、皆さんもぜひとも、まず大事なことから最優先してやっててください。楽しいことはね、やっぱり後にとっといた方がいいんですよ。失敗こきますからね。ということでございまして、本日も一首を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第9章。預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持ってラモテギルアデに行きなさい。そこに行ったら、ニムシの子ヨシャパテの子エフを見つけ、家に入って、その同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさい。そこでその若い者、預言者に仕える若い者はラモテギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った。隊長、あなたに申し上げることがあります。エフーは言った。この我々のうちの誰にか。若い者は、隊長、あなたにです、と答えた。エフーは立って家に入った。そこで若い者は油をエフーの頭に注いでいった。イスラエルの神、主はこう仰せられます。私はあなたに油を注いで、主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイズレールの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。エフーが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気違いは何のために来たのですか？すると、エフーは彼らに答えた。あなた方は、あの男も、あの男の言ったことも知っているはずだ。彼らは言った。あなたは偽っている。我々に教えてくれ。そこで彼は答えた。あの男は私にこんなことを言ってくれた。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。と。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、 角笛を吹き鳴らして、エフーは王である、と言った。こうして、ニムシャの子、ヨシャパテの子、エフーは、ヨラムに対して、謀反を起こした。ヨラムは、全イスラエルを率いて、ラモテギルアデで、アラムの王、ハザエルを防いだが、ヨラム王は、アラムの王、ハザエルと戦った時に、アラム人に負わされた傷を癒すため、イスラエルに帰ってきていた。エフーは言った。もし、これがあなた方の本心であれば、誰もこの町から逃れ出て、イスラエルに知らせに行ってはならない。それから、エフーは車に乗って、イスラエルへ行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王、アハズヤも、ヨラムを見舞いに下っていたからである。イスラエルの櫓の上に、一人の見張りが立っていたが、エフーの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見える、と言った。ヨラムは、騎兵の一人を選んで、彼らを迎えにやり、お元気ですかと、尋ねさせなさい、と言った。そこで、騎兵は彼を迎えに行って、言った。王が、元気ですかと尋ねておられます。エフーは言った。元気かどうか、あなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。一方、見張りは報告して言った。使者は彼らのところに来ましたが、帰ってきません。そこでヨラムは、もう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行って言った。王が元気ですかと尋ねておられます。するとエフーは言った。元気かどうかあなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。見張りはまた報告して言った。あれは彼らのところに着きましたが帰ってきません。しかし車の御し方はニムシの子エフーの御し方に似ています。気が狂ったように御しています。ヨラムは、馬をつけよ、と命じた。馬を戦車につけると、イスラエルの王、ヨラムと、ユダの王、アハズヤは、おのおの自分の戦車に乗って出て行き、エフーを迎えに出て行った。彼らは、イスラエル人、ナボテの所有地で、彼に出会った。ヨラムはエフーを見ると、エフー、元気か、と尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母、イゼベルの官位と、呪術とが盛んに行われている限り。そこで、ヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ、悪だくみだ、と叫んだ。エフーは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩折れた。エフーは侍従のビデカルに命じた。これを運んでいき、イスラエル人、ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。私とあなたが馬に乗って、彼の父、アハブの後に並んで従って行ったとき、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。私は、昨日、ナボテの血とその子らの血とを確かに見届けた。主の見つけだ。私はこの辞書であなたに報復する。主の見つけだ。それで今、彼を運んでいって、主の言葉の通り、あの辞書に彼を投げ捨てよ。ユダの王アハズヤはこれを見ると、ベテハガンの道へ逃げた。エフーはその後を追いかけて、あいつも討ち取れ、と叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で、車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬った。アハズヤはアハブの子、ヨラムの第11年にユダの王となっていた。 エフーがイズレールに来たとき、イゼベルはこれを聞いて、目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。エフーが門に入ってきたので、彼女は、元気かね、主君殺しのジムリ、と言った。彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないか、と言った。二三人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼が、その女を突き落とせ、と言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ね返った。エフーは彼女を踏みつけた。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って、彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、帰ってきてエフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは主がそのしもべ、ティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イズレエルの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレエルの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。と、第9章はここまででございます。後半の方は非常に非常に怖い感じになってまいりましたけれども、非常に非常にまた今回の一章も、ドロドロとした悪に満ち溢れた一章になっていましたね。この一章もね、非常に語るべきところは多いわけですけれども、どうもどうも、梅、やっぱりカラオケ頑張りすぎたせいでちょっと声がかすれちゃったりなんだりしてますよね。非常に聞き苦しくなってしまって誠に申し訳ございません。これからはね、なるべくベストコンディションで、この聖書朗読もやっていこうと思いますので、今日だけはお見逃しください。今日これからね、リハーサルの方に、行かなければいけないので、ちょっと時間がないので、というかもう結構今日は録音してしまったので、ここで締めさせていただきたいと思います。なんかグダグダになっちゃって申し訳ございません。ということで、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それではこの辺で締めさせていただきたいと思います。それでは梅、サーティーでした。